はようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。気持ちをねグッと入れて走る、レースとかそれからタイムトライアルとか気持ちよくこう走ってんだけど、突然体の中でサイレンが鳴り出す痛みの信号足つりとか筋肉の痛みとか関節の違和感、そんな時は、ごまかしながら我慢しながら走るっていうのもあるけど、だんだんこうスピードが落ちてくるというか落とすというか、でもう足つりなんかはね足止めてストレッチするしかなくなっちゃう。勝負レースだったら、本当に無理してでもスピードが落ちたとしても、そして歩いたとしてもゴールを目指すかもしれないけど、一方でねもう一つのトラブル、体調のトラブルね、体調異常、これは気合でなんとかなるものではないですよね。で今回はその体調トラブルについてお話ししようと思うんですけど、この手のね信号が体に鳴り響いたらもうすぐに対応しないといかんかなと。で我慢するっていうこともでもできないよねもうどうしようもないから、こればっかりは。であんまり無理しちゃうと周りにも迷惑かけちゃうんで、そういう症状が出たらとにかく体調回復に努める、で症状を和らげることを最優先で行動することが大事だと思います。で今回は症状4つお話ししようと思っていて、ハンガーノックでしょ、低体温症、脱水、血糖値の乱れ、この4つ。でこれを一つ一つどんなものかっていうのをお話をしようと思いますが、1つ目のハンガーノック、これはトレランをやってる人はね経験があると思います。で軽度の症状、軽いものから重いものまでレベルは結構ある。でハンガーノックは長時間動き続けることで体の中のエネルギータンク、グリコーゲンだよね、グリコーゲンが大抵筋肉とか肝臓に蓄えられてるんだけど、それがなくなっちゃうことで、低血糖の症状に陥る。でこの症状に陥っちゃうともうね力が入らないんですよ。でやる気も起きないし、もう手足がしびれる、そんな症状になっちゃいます。で大抵はそうならないように教科書に書いてあると思うんだけど、レースの前日、前々日にしっかりと体の中に食事でエネルギーを溜め込みましょうと。それ大事なんだけど、でもそれでね、体の中に溜められるエネルギーって、せいぜい2000キロカロリーぐらいで、2000キロカロリーって、そうだな、だいたい2時間ぐらい走り続けてしまうと、なくなっちゃうぐらいのエネルギー量です。だからトレランのレースみたいに長時間長く動く場合は、もう1時間おきにでもジェル、いわゆるエネルギー補給食を体に入れないとダメですね。万が一ハンガーノックの症状が出てしまったらすぐに、ね、体内にエネルギーを入れて、体を休ませるっていうことをしないとダメだと思います。それからね2つ目は低体温症か。これもね走ってる時はエンジンふかしてるから体が熱くなってるんで大丈夫、体の中の体温高いから大丈夫なんだけど、休憩したりとか歩いてしまったりとか、そういった時ってエンジンの回転数が落ちるので体がね急速に冷えていくんですよね。でさらに汗かいてるからウェアが濡れていたりとかすると気化熱で熱奪われる。あと天候で雨に打たれるとか風がビュンビュン当たるとか、そういう時はねもう体温どんどん低くなっていきます、奪われていきます。で体のそのなんか中の方の深部の温度が35度を下回ると低体温症は発生するって言われています。でこれね一度低体温になっちゃうと、もう体の中の主要なところ、血管とか神経とかエネルギーの代謝、それも落ちるし、あと脳の思考能力も落ちてくる。でもう本当にねどうしようもなくなっちゃうので、 そうならないようにすることが大事だと思います、低体温症は。で、冷やさないようにしなきゃいけないところってまずどこだと思いますか？これね、頭なんですよ。頭が温度が下がるとどんどん冷えが進んでいくので、首元とか頭部、そこはねしっかりとね、これから寒くなる時期温めるようにしておくべきです。あの、首元はバフとかね、頭はキャップ、これをつけておくということが大事になってきます。で、まあもうしょうがなく低体温症になっちゃった場合は、もうとにかくすぐにウェアを着替える、暖かくする、で、あとエマージェンシーシートあるじゃないですか、あれをもう体にぐるぐる巻きつけるっていうことをすべき。ゆえに、あのトレランのレースなんかは必需品でエマージェンシーシートを入れなさいっていうふうに言われてるんですね。で、3つ目、脱水症状。これね、そう、これからの季節結構気をつけなきゃいけなくて、夏は汗をかくからなんとなく自分の、水分が出てるってことが自覚できるんだけど、冬はね分かんないんですよ、あの乾燥してるから。汗をかいてもすぐに、サラッとしちゃうんで、汗をかいたことに気づかない。で、あとトイレも近くなるじゃないですか、寒いから。だからどんどんね、水分って失われているんですよ、知らないうちに。で、これがやばいので、なのでこれからの季節、まあフルマラソンもそうだけど、100キロとかね、トレランの長いレースを走る人はもう定期的に水分補給をする。一口ごくりで、50ミリリットル、ごくりごくりで100ミリリットル、そのぐらいを、定期的に取るようにしておくべきです。で、スポーツドリンクとか経口補水液がおすすめかな。で、4つ目は血糖値の乱れね。これも空腹状態でよくやるけど、あの糖質は、あの コーラとかジェルとか甘いものを体に入れると血糖値がぐんと急上昇するんですよ。まあ、許容範囲だったらいいんだけど、それが度が過ぎると体が反応して、血糖値をこのね、正常に戻そうと思ってインスリンを大量に分泌してくるんです。その分泌が今度はね、もう低血糖に陥らせるっていう、そういうことになる。低血糖に陥るとさっきと同じように手のしびれとか、あの思考能力がなくなったりとかしてくるので、もうそうならないように、これもできることはエネルギー補給食を定期的に体に入れといて、血糖値を常にこう正常値にキープしておく、これがすごく大事ですね。でも極度の空腹になるのは避けるっていう感じで、ちょっと話逸れちゃうかもしれないけど、じゃあ何食べればいいんだっていうところで、ジェルが多分頭に浮かぶけど、ジェルって即効性があって、体に取り入れてから10分から15分もすればエネルギーに転換されるんで元気になるんですよ。それは僕もすごい実感するんだけど、ただ一方でね、切れるのは早い。もうなんかさっきまで元気だったんだけど、ちょっと時間が経つともうあのエネルギーが切れたなってわかる。ゆえにジェルと一緒には固形物を食べることをおすすめします。くるみ餅とか羊羹とかおにぎりとかプロテインバーとか、まあ、その類ですよね。で、その固形物って体に入れてエネルギー転換されるのには少し時間がかかるんだけど、腹持ちがいいんですよ。なので、空腹になりにくい。ゆえにジェル固形物、まあ、これ人によるけど、まあ、ミックスして食べる方がいい。で、もし固形物が食べられるのであれば、長い距離走っている時も、まあ、それが一番固形物を取り続けることがベスト。ただやっぱりね、あのだんだんこう体の疲れが溜まってくると固形物食べられなくなってくるから、まあ、あの胃腸トラブルなんかもきっと起こるので、そうなってくるとジェルに頼らざるを得なくなっちゃうので、その辺はね、もう人それぞれなんだけどね、まあ、その辺はうまくこうやりくりしていくしかないです。まあ、そんな体調の異常自体は本当注意しなきゃいけないし、で、今お話ししたことも複合的に組み合わさって起きることもあるので、体のシグナルをキャッチしたらすぐに対応すべきだというふうに思います。はい、今回はちょっとね、走ってる時の体内の中で起こるトラブルについて注意しようって話をしました。このお話がお役に立っては嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。